Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night all day. Magic love, it's magic love. Love you now and forever. I'm in love with you.
こんにちは。
あなたの夢を叶えるラジオ FM のスタジオから生放送でお届けします。
今日生放送じゃないや。
そうですね、
収録です。
今日は収録で放送いたし、お届けいたします。
なぜなら私たちが
なんすか、なんすか
バリにいるんですよ。
あ、この時バリにいるのか。
イエーイ。
バリに行ってきますので、
バリ島ですよ、うん、
こちら収録でお届けしたいと思います。
はい、
カメラ、
うん、楽しみですな。
楽しみですな。
なので、はい、今日は収録ですね。
収録でお届けしますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、筋肉と恋愛の話を熱く語る実践型恋愛バラエティ番組、恋のパンプアップ、2019年3月21日36回目の放送です。本日のパーソナリティはヒーローズワークアウト代表高良博之と、
マジックラブ代表高良ウータです。
夫婦です。 YouTube ライブ配信、ツイキャスライブでも今回は生配信していませんので、
ごめんね、原稿がそのままだった、ごめんなさい。
大丈夫です。動画でもぜひお楽しみください。ね、番組を聞き逃した方のためにポッドキャスト放送や YouTube 動画配信も行っております。
はい、はい、YouTube で FM 那覇チャンネルを検索して、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ポッドキャストは FM 那覇ホームページにリンクがありますので、ポッドキャストでも過去放送聞いてみてくださいね。
よろしくお願いします。
恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベント、マジックラブ、
友達は宝だ、宝パーリー、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。
こんにちは。
こんにちは。
筋肉を自信に変わるワークアウトパーソナルトレーナー、スーパーヒーローこと高良博之です。そして
出会いは運命に変わる恋のパーソナルトレーナー、高良歌です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は収録ですよ。
今日収録放送させていただきます。よろしくお願いします。お付き合いください。
はい、
はい、ということで
収録ということで、
はい、
私は、
はい、
メールまた催促しました。
あ、いいですね。守ってくれました。
はい、結構来ましたね。
結構来ました。
で、催促せずに久しぶりの方からメールが来てますよ。
催促せずに久しぶりの方から来るとなると、これはあの方から。
これね、でもね、うん、名前皆さん覚えてるかな。
いや、わからない。
聞いたら思い出すかもしれないですけど、
はい、
恋パンネーム、
はい、
一体いつ彼ができるのさ、略してい
つかれさんみたいな感じじゃない。
覚えてる、ちょっとだけ覚えてる。
前、かなり前だったよね。
そうそうそう、1回だけメール来てたんで。
来てたはず、うん、
でもめっちゃ長かったんで、長文につきちょっとだけ添削しております。
はい、
添削していいですよってあったので、
長文だったんだね。はいはいはい。
ウータさん、ヒロさん、お久しぶりです。
どうも、お久しぶりです。
以前一度メールしたのですが、
はい、
ご報告があり、
お、
思わずメールいたしました。
お、これは期待できそう。ご報告ということであれば、
ドキドキ、
まあ、あの、深刻なご報告でなければ。
深刻なご報告。
まあ、メールで
ラジオでやらんでしょ。
いや、分からんよ。言うかもしれないじゃないですか。まあまあ、はい、
確か去年11月頃だったと思いますが、
はい、
ウータさんとヒロさんに合コンで知り合った素敵な男性とデートをしたら、
はい、
いい感じだったのに、何回かデートもしたのに、急に誘われなくなってしまったという話をしました。
あ、してましたね。
その時の原因が私のふとした発言だったという相談メールを覚えてますか？
はいはいはい、言ってましたね。
他にいい人いないんですか？と聞いたら変な雰囲気になって連絡が来なくなってしまったという私の何気ない発言で、相手の方が、あ、俺に興味ないんだと受け取ってしまったみたいで。
まあ男性だったらな、
まあね、そう、まあ、そういう風に言われたことないっていう人は分かんないっていうかもしれないけど、モテをあるあるですよ。モテをあるある、
モテをあるある、
うん、これはモテる男性はよく言われてると思いますよ。
他にいなかったんですか？あ、これモテる
男性、探り入れてるの、探り入れてるのよ。
これ多分ね、男性からしたらモテる男性に言われてるとは思わずに、逆に嫌われてるんじゃないかなと思うはず。いや、他にいなかったの、他にいなかったの、
他に
いなかったの、
他の人話しない方がいいね、こう勘違いされるから。
だから結局他の、ね、人いなかったの、他の、ね、あの、いい人いなかったんですかってなると、結局、あ、
そか、
俺って避けられてるのかなとかって、ね、
余計な一言言っちゃったってことだね、うん、
いや、それはあると思いますね、
はいはい、結局、はい、その方とはそのままフェードアウトしたんですが。
え、そうなんですか？
その後また素敵な出会いがありました。
素晴らしい。
いいね。
おー、来たね、素敵
出会いに、うん、出かけてますね。
出かけてますな。
それは、
いや、行動しますね。いいですね。
いいですね、はい、行動しますね、はい、それは合コンではないんですが、はい、
あ、なるほど。
飲み会で友達が職場の方を連れてきて、うん、一緒に飲むことになり、
うんうんうん、
その方も独身で恋人がいないというのを聞いたので、チャンスと思い、いろいろ話を聞いていると、
はい、
聞き役に回ったのが良かったのか、
聞き役に回った、いい、ね、
とても仲良くなり、連絡先を交換して二人で飲みに行くことになりました。
あ、これはなんかいい感じです ね、
いいね。
もうこの時点でね、
いいね、
なんかいい匂いがしてきますね、
うん、で、過去いろいろ何気ない一言で大失敗してきたので、はい、頭をフル回転させながら、うん、ウーターさんとヒーローさんが恋パンで話している内容を思い出しながら、しっかり相手の話を心で聞いて、興味を持って質問して、うん、ちゃんと私なりの意見も伝えて、
うん、
素直に嬉しいことは嬉しいと言葉にして伝えるようにしていたら、う
ん、はい、
こんなに素直な女性は初めてで、話しててとても楽しい、話しててとても楽しいとまで言われちゃいました。
これって女性からしたら嬉しいんじゃないですか。めっちゃ
嬉しいよ
ね。
今までで初めてって、で、とても優しくて顔もかっこよくて、
うん、
かっこいいってよ。
いいね、かっこいい。
で、私はまたいつもの、うん、私でいいのかなと気弱になってしまいますが
気弱になってしまったんだ、
そのマイナス発言はしないようにして、
こらえたか、いいですね。
素直に楽しいとか嬉しいとか、
うん、
これは好きとか、
うん、
これは苦手とか、
うん、
気持ちを言うようにしたことで、
うん、
とても楽しいデートができています。
いいです ね、 なんかね、
楽しそうなんか伝わってくる。
いや、もう伝わってきますね。あの、フル回転させながらってさっき言ってたので、とても疲れたんじゃないかなと思いますね。
いいね。
しかも心で聞いて、いいですね。興味持って質問してと、で、自分なりの意見も伝えてっていう、で、素直に表現した、ああ、もう最高じゃないですかこれ、
うん。で、そして、
はい、
ウーターさんが恋パンで言っていたように、
はい、
大人の両思いは2週間でくっつくって話、
はいはいはい、言ってましたね、はいはいはい、
当たりました。
お、
来ました。
なるほど。
ということは、
ということは
付き合ったってことです
ね。彼氏いたってこと
ですね。
おお、すげえ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちょっと無理。おお、すごかった。ちょっともう一回やって。
恥ずかしい。
もう一回やって、もう一回やって。
おめでとうございます。無理。これ置いてて。
ごめんごめん。
いいよいいよ。すげえ。マジマジマジ。い
や、話戻そうね。
これスタンプがある
じゃん。今筋肉びっくりして。
いやいや、パンプアップしてますからね。痛いですよ。
あ、今ラジオ聞いてる方は、今おめでとうございますって言って力こぶを出したら、思った以上に筋肉がもりっと出たので。
そうそうそう、
あの、 YouTube でちょっとね、見てみてくださいね。
そうそうそうそう、
っていうことをやってました、
はいはい、あの、こういうスタンプがあるんですよ、 LINE のスタンプのね、 ありがとうございます。
あ、それの真似だったんだね。
ただ
ね、はいはいはい、まさかこんなにトントン拍子で急に彼氏ができると思わなかったので、うんうんうんうん、夢のようです。
いやすごいですわ、う
んうん、4月までに彼氏ができなかったらマジックラブに参加しようと考えていましたが、無事前回の恋愛相談メールの反省を生かして自力で彼氏を作ることができました。
うん、素晴らしい。
本当に感謝しています。うん、まだ付き合ったばっかりですので、これからも恋パンを聞いて男性視点を学びながら、うん、男性の視点ね、うん、学びながらコミュニケーションに生かしていこうと思います。
うん、素晴らしい。
追伸、恋パンネーム次までに何にするか考えておきます、かっこ笑い。
いやもうこれあれでいいんじゃないですか、2週間で付き合いましたさん
いいね
いいんじゃないこれ。
あ、いいね。
ああ、2週間で付き合いました、さん。
大人の業務行って、本当に2週間ぐらいだ。
やっぱ早いですね。
2週間で大体3、4回デートして、うんうんうん、4回目ぐらいで、どっちかがね、うん、告白して。
すげえな、うん、2週間。まあ、そうやな、はい。はい。
で、できる時には急にできるんですね、と。
いや、そうなんですよ。やっぱりタイミングってすごいね。
コズコズもそうだったさ。
そうですね。コズさんもそうでしたね。
年末に、
うん、
まあ、まあ、昔から知ってる人だったらしいけど、うんうんうん、年末に再会して、うんうんうん、もう年明けラブラブで、うん、年明け付き合ってたもんね。
そうですね、うん、なんか年末から年明けにかけてみたいな話をしてましたからね、うん、
今もラブラブみたいですよ。す
ごいの、うん、この前もね、
はい、聞いたね、恋バナ盛り上がったね
超ウケたけど、
あの鹿町酒場にちょっとパーティーがあって行ったんですけどね、うん、あ、私たちが主催したんですけど、
う
ん、
宝パーティー
ってね、
はい、
宝パーティー、今日からこの
ね、スポンサー
提供にも入ってるんですけどね、はい、友達は宝だ、宝パーティーで定期的に開催している交流会です。そこで出会う人も出てくるだろうね、
はい、いや、いると思いますよ結構、うん、
でマジックラブファイナルでもきっと素敵なカップルがたくさん誕生するんでしょうね、は
いはい、僕らもたくさん誕生してほしいなというふうに思ってます、うん、ね、はい、
もう
できる限りのね、協力というか、できる限り の、 サポートはしたいなと思ってますので ね、
ね、場所を提供する、はい、そして沖縄全域から200人集めるのは私たちが頑張るんで、うん、皆さんは勇気を出して話しかけていっぱい連絡先交換してほしいですね。
してください。しかも、はい、今回からスタッフになるので、うん、ね、
私たち ね、 ね、司会はリップサービスのお二人にお願いして、ね、はい、もうファイナルなので私たち夫婦もスタッフとして会場内にいますので、ね、
はい、
なの
でできるだけね協力させていただきたいと思います。支援ですね、はい、
で最後に、はい、なかなかメールはできませんが、ちゃんと YouTube で聞いてますので、は
い、
これからも頑張ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
おめでとうございます。あ、いいね、
いいですね。
なんか素直っていいね。
いやもう素直に
違う、例えば
一番近いなら近道だと僕は思ってます。
もちろん私たちがラジオで話してることが全てじゃないから、うんうん、いろんなやり方、
うん、
で好みとか相性もあるので、うんうんうんうん、だけどやっぱりこうして素直に聞いてやってみてうまくいったっていうものがね、
うん、
あるといいですね、
うん
うん、
確かに、
はい、でね、
うん、あ、なんでかな、
ここで恋パンの紹介をします、はい、独身男女限定縁結びイベントマジックラブ沖縄100対100を開催して今年で10年目になります。参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル60組以上、赤ちゃんも20人以上誕生しています。縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験を生かし、モテる男性モテる女性を研究してきた結果、 100% モテる原則を見つけました。女性性を引き出せる男性は 100% モテる、男性性を引き出せる女性は 100% モテる。このラジオ番組を聞いているだけで、あなたの男性性、あなたの女性性も爆発的にパンプアップさせる実践型恋愛バラエティ番組です。
はい、実践型というのはこのラジオで聞いた内容を実践できる場、マジックラブがあるということ。次回マジックラブは今年2019年4月28日日曜日、
はい、
沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。参加費は男性3500円、女性2000円です。ファイナルですので迷っている方はぜひ参加することを爆発的にお勧めいたします。主な参加者年齢層は24歳から39歳ですが、年齢上限はありませんので、20歳以上であればどなたでも参加することができます。
チケットの販売は2月14日バレンタインデーから開始しました。
はい、
ローソン、ロッピー、ファミリーマート、 e プラスチケット、音市場で販売していますので、利用しやすい場所でのご購入よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
電話で取り置き予約したい方は、はい、音市場の電話番号をすみません調べていただいて、うん、チラシにも書いてるんですけどね、うん、音市場に電話していただいて取り置き予約っていうのも可能ですのでね、
はい、
取り置き予約っていうのは名前とか連絡先を伝えておけば、うん、当日の支払い、
うんうん、
当日受付で受け取って前売り料金で当日入れるっていう、
うんうんうん、
取り置きチケットっていうのもできますので、
はい、
ぜひね、ローソンとかファミマでの買い方がわからないっていう人は音市場へ の電話予約もしています、
うん、はい、
でチケットの購入方法ブログでも詳しく記事にしていますので、
はい、
マジックラブとカタカナ6文字で検索するとトップの方に上の方に、うん、マジックラブ TW ログって出てくるんですね、うん、
はい、
マジックラブの Facebook ページもありますがそこからもブログに行けます、はい、で TW ログマジックラブでも行けますので、うん、過去の記事もいろいろ見ていただいて、
はい、
参加するかどうか迷っている方はぜひご覧になってご検討よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、メールまだあります。
お、ありがとうございます。忘れてた。
コーナーに行く前にね、
はい、
メール来ていますよ。
はい、ありがとうございます。
私が催促したのに、あ、大変だ、大変だ。
よかったよかった。
まずはいつもの、
いつものどっちかだな。
まあ常連さん、もう一番常連さん、
一番常連さん、あ、じゃあマッチョさんの、あ、マッスルマンの方かな。
そうですね、
ハゲマッチョ、
ハゲマッチョ48より。
はい、ありがとうございます。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
最近は世間のワークアウト熱も高く、はい、ワークアウト人口も増えて嬉しい限りです。
確かに
最近息子に、うん、父ちゃんが通っているジムに連れてってほしいんだけど、どんな服装でワークアウトしてるの？どんな服装でワークアウトしてるの？と聞かれ、ふと僕自身も6年前にワークアウトを再開するときにどんなウェアを着ようか迷ったことを思い出しました。40代以上の人たちはかなり奇抜な服装の方、ゴルフ用のポロシャツに短パンなどが結構いますが、
ゴルフ用
若い人たちは始める時からかなり機能性、うん、ファッション性に優れたウェアをかっこよく着用していると感じます。
確かにそれはあります
な。皆さんはどのようなウェアでワークアウトしているのでしょうか。
はい、
恋パンを聞いてワークアウトを始めようと思う方も多いと思います。
はい、
うたさん、
はい、
スーパーゴリラからのアドバイスがあれば。
誰がスーパーゴリラよ。
ただのゴリラ。
いやいや、これそれよりはスーパーの
方、スーパーついてるから大丈夫か。はいはい、大丈夫ではないけど大丈夫か。
いや、いいです、はい、
悩まずにウェアの購入ができると思いました、うん、アドバイスがあればね、
うん、
今日はタンクトップにボードパンツで広背筋大円筋を強烈に収縮させます。
背中の方ですね。
いいね。もう習慣になってるからいいよね。ハゲマッチョ48さんはこのワークアウトが
いいですね。
今日はどこやろうとかさ、うん、
いやでも楽しみ、ワクワク楽しみになると思いますよ、うん、僕も一日やりたいけど今日は筋肉痛が強烈だから、まあ今日は仕方なく休むかっていう、このワークアウトする、このなんていうのかな、いつやろうかな、今度やろうかなっていう待ち遠しいのがあるのでね、うん、でまあ、あのウェアの話をするのであれば、ウェア、はい、着る、
ね、
あの、うん、話をするのであれば、僕はですね、まあまあ、もう自分自身でやってるんであれですけど、僕はあの上半身は何も着てないです。
裸でやってます。家でやるからね。
家でやるから
家のホームジムでね。はい、
ただ
裸でやるっていうのは筋肉の動きを確認するっていう。う
ん、あ、そうそう、それもありますね。今見えるし。うん、なので、まあ、あの公共の場では、なかなか裸でね、上半身裸でやるっていうのは難しいと思うので、
そうです
ね、まあ、タンクトップがおすすめですね。
はい、
はい、あれも上がります、あの、うん、モチベーションも上がります。はい、
私は、うん、あ、だからあなたの場合は T シャツ着てやるときはあれだよね、うん、北島先生のセブンセカンドっていうブランドで出している、あの背中にセブンセカンズ
7
数字の7に S って書いてある、うん、大きく書いてあってかっこいいやつ、
かっこいいやつね、
結構着てますよね、
うん、 あれは結構おすすめですね、はい、
結局ね、あのいろいろ東京とか福岡とか行った時に、うん、あのスポーツ店とか、うん、なんていうのアウトレットとか見に行ったんですけど、うん、結果私がいつも好きなのがあるのが、うん、
合わせの
合わせ、あれうるましの、うん、ゼビオうるましのにあるゼビオは、うん、品揃えがすごいいい、 うん、ナイキの、うん、あのパンツ、
うんうんうん、
ウェアパンツ下の方の、うん、あのなんていうのかな、ぴったりしてるやつなんていうの、
うん、
ピタピタ、
まあ、なんていうの、
ピタピタタイツじゃないけど、パワータイツ、
パワータイツ、一応タイツ
とかかっこいいのいっぱいあって、うん、私とあなたは定期的にゼビオ行くよね。
行きますね。
あの新しいのが入る頃、うん、5月とか入ったり、
そうそうそうそう、
定期的に何ヶ月かに1回行って、
うんうん、
あの買ってますよね、
うん、
だからナイキの T シャツ、うん、アンダーアーマーの T シャツ、うん、あとアディダスとか、うん、結局 T シャツに下はこの
パワータイツ
みたい な、ね、たいな、はい、ぴったりしたやつ、
ぴったりしたやつ
の方が、うん、結構シルエットが綺麗に見えるので、うん、そういう風にしてますね。
モチベーションも上がりやすいですからね、
うん、私はもうちょっと脂質、あ、脂肪、
うん、
体脂肪が落ちたらあれ履きたいわけ、なんていうの、セパレートのビキニみたいな、
あ、はいはいはいはいはいはい、
あのちゃんと肩も出して、
うんうんうん、
セパレートのやつ、
うん、
でナイキとか、
うんうん、
もうめっちゃかっこいいのが売ってるわけ、
うん、あの女性のスポーツ
ブラっぽい
やつ、ね、
うん、ウェアが、これもゼビオ、
うん、
うるまし、
うん、
ゼビオにいっぱいあります、う
ん、売ってますよね、
ので、うん、そこかな、
うん、
ピンポイントだけど、
ピンポイント
でもね、結構いろいろ東京でもアディダス専門店とか、
うん、
ここって言ったけど、
うん、
ゼビオの方にいっぱいいいのが固まってたよ。
一応あの品揃えは多いですね、
うんうん、
でまたあの小諸替えでこう結構入れ替えも、小諸替え、
衣、
あ、衣だ、
あれだ、
小諸って結構まあ入れ替えがね、小諸ってあれじゃん料理じゃんみたいな、
あれも衣ね、
あれも衣か
小諸ってない、
小諸ってないな、こもってるみたいな、
あ、面白かった
失礼しました。
ウェアは結構だから、はい、多分ねインスタとかで芸能人も運動してる方多いので、
うんうん、
そういうのを見るといいと思います、うん、で今ネットでも買えるのでね、
うん、
気に入ったやつ、
うん、
探してみてください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました
。そして続きまして、
はい、
外資系筋肉機関さん来ました。
金融機関さんじゃなくて、
はい、外資系筋肉機関さんですね。
はい、
うたさん、ヒーローさん、はい、こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。
寝ても覚めても恋パンの放送が楽しみすぎて、木曜の4時になるのを指折り数えて待ってる系男子です。
嘘つけなんか運動会みたいな指折り数えて
YouTube で暇な時に見てるんでしょ。倍速にしてから3倍速ぐらいで聞いてるんじゃないか
ありえる
実は最近仕事が早く終わる日があり、はい、今公開されている映画、うん、シティハンターというアニメを見てきました。
はいはいはい、
ウーターさん、ヒーローさん、シティハンター見たことありますか？
ありますよ、大丈夫です。
私ない。
あります。
ある？漫画で？
あります、漫画で。
簡単に内容を言うと、新宿で何でも屋さんをしている主人公に、毎回綺麗な女性からボディーガードをしてくれというような依頼があり、そこから事件に発展し、それを主人公が解決していくという内容のアニメです。わかりやすいな、このまとめ。
いいですね。
めっちゃ楽しかったって見たって映画で、80年代のアニメや漫画といえば北斗の拳、男塾など筋肉隆々のキャラクターが活躍するアニメが人気だったのですが、最近の人気アニメのナルトやワンピースなどはどちらかっていうと細マッチョのキャラが多いですよね。
まあ確かに、
僕は筋肉隆々の絵のタッチの方が好きだったな。
うん、
僕、あ、それでウーターさん、ヒーローさんは昔見ていたアニメや漫画ありますか？
ありますよ。
私はもう高校生の時に、
うん、
めちゃくちゃハマったのが、私少女漫画ってあんまハマったことないのに、うんうん、花より団子だけはすごく面白かった。
へー、
花より団子面白かった。
うんうん、
なんだろう、他何か。私はだからこれ言うと男性が引く人多いから、
うん、
あんまり高校生の時も隠れて読んでた漫画があって、
うん、
稲中卓球部。
ああ、
あれは気持ち悪いっていう人が多いわけ。それ言うと、え、だから面白いっていう人と。
あ、でも、
うん、女で稲中読む場っていう人もいたので、
うん、
隠れて稲中読んでました。
ああ、なるほど。これ稲中あんま読まなかったな。
でしょ？あなたはちょっと下品って言ってなかった？
ちょっと、んっていうのはあったから。んみ
たいな。私ハマってしまって。
いや、漫画か、うん。漫画やったら、まあ、ね、ドラゴンボール？よく読んでました、ね。
ああ、そうだよね。ドラゴンボールの体かっこいいよね。あの、まあ、あの、あ、なんていうの？登場人物のことよ。
そうそうそうそうそう。
ドラゴンボールの。
まあ、
かっ こいい。
ワンピースも読んでたけどな。
私ピッコロも好きだった。
ピッコロ、あ、いいね、
かっこいい。
あの緑の顔の人が好きなんですか。
違う、
あ、違うって。
全然違う。
冗談冗談。ピッコロ、まあワンピースも見てたし、北斗の拳も確かに見てたな。北斗の拳、スポーツ系結構見てましたね。
キャプテン翼、
キャプテン翼とか、あとは
タッチはちょっと小さい時かな。タッチ
はもう小さい時ですね。
世代っていうよりはちょっとあれだよね。
そうですね。あとはそうだな、同じ、なんだっけ、キャプテン翼書いてる、高橋陽一さんだったかなが書いてる、あのエースっていう野球の漫画だったりとか、あとはあれ、俺はもうスラムダンク世代だから。
あ、そうだよ、
スラムダンクガンガン読んで
ました。それじゃん、まさに、
うん、まさにこれ。それでバスケット始めていたもん。
そうだよ、スラムダンクじゃん、青春の一冊。
そうなんですよ。
私稲中読んじゃってたな。
あとあれだ、渡るがピュン。
あー、なんか面白かったよね。
めっちゃ面白くて読んでた。
沖縄の人が書いてるの。
そう、中今さんっていう方だったと思う。
沖縄の人、
うん、もう面白くて、
面白かったね。私もあれはもう笑いながら読めたな。笑いながら読ん
で
読ん
で、ありえるかと思いながら笑いながら読んでたし、いや結構面白かったですね。
キャプテン翼はどちらかというとギャグはないよね。
ギャグはないね。もうキャプテン翼はどっちかというと熱い、
熱いさ、タッチも熱いさ、だから渡るがピュンって新鮮じゃなかった。
あ、新鮮でしたね。
笑いが合ってる。
しかも方言の勉強にもなるから。
スラムダンクも笑いあり、
笑いあり、熱いね。
おバカキャラだったり、でもスポーツ、
主人公の桜木花道なんて、ありえんからね、わざとあんなんできるかっていう感じだから。だからなんかそこがなんか面白いね。
ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
もう収録なので、もうメールが紹介できないだろうなと思ってたんですけど、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、それではまず最初のコーナーいきましょう。
はい、行きます。
出会いは運命に変わる。独身男女限定マジックラブまでの10回企画第6弾。このコーナーでは恋のパーソナルトレーナー私ウータがこれまで10年続けてきた出会いイベントについて質問が多かったものをイベント開催までの放送10回にわたって詳しくお伝えします。過去放送は FM 那覇ホームページからポッドキャスト放送や YouTube 放送で聞けます。YouTube で過去放送を聞きたい方は YouTube チャンネルで恋のパンプアップと検索すると全ての過去放送が出てきますので一気にご覧ください。恋パン過去放送を聞いてから出会いイベントマジックラブに参加すると聞いてない人より100倍くらい得する内容となっておりますのでお聞き逃しなく。
はい、
今回のテーマは独身女性必聴。
はい、
100人中8% の素敵な男性に選ばれる方法です。
100人中 8% の男性に。
これはね、独身女性必聴ですよ。
いやー、これね、いいじゃないですか、これなんか前回言ってましたよね。
そう
ね、
先週生放送でお話ししたのは、ね、100人中 8% の素敵な男性ってどんな人っていうのと、もう一つは、この約2割の生理的に受け付けないっていう人に自分が入ってるかどうかってどうやって見極めればいいのっていう2本立てで先週生放送したんですけれども、今回は、
これめっちゃ気になるわ、
100人中 8% の素敵な男性に選ばれないと意味ないさ。100人の女性がもう大体100人の女性がこの 8% の上位 8% の人たち、ね、この遺伝子、いい遺伝子をさささと見つけて、誰だ、リーダー性があるのは誰だ、
遺伝子レベルだからね。
なんか仕事できそうな人は誰だ、みたいなものを察知して、そこに100人の女性が殺到するっていう。
そうそうそう。
でも殺到しました。はい、だって、じゃあ、まあ、8人とするでしょ、
はいはいはい、
100人の女性が立候補しても、じゃあ誰が選ばれるかっていう。はい、選ばれないと、まあ、意味がないってあれだけど、どうしたら選ばれるか聞きたいと思うので、今日はこの話をしたいと思います。いやー、
これは聞きたいね。92% の男性に選ばれてもしょうがないから 8% の男性に選べる方法ってことですよね。
そうか、
めちゃくちゃ簡単、
まあ、しょうがない、
しょうがないでしょ、女性からしたら。
まあな、この人じゃない、この人だよみたいな。
でしょでしょ、
あなたじゃないのよみたいなことは多いのでね。そうそうそう、はい、 ということで、
これは仕方ないね、人間なので。
第一印象で恋してしまうような素敵な男性に選ばれる方法とは一体、点点
点。え、何それ。
じゃあまずね、はい、これ先週も話したんですけど、
はい、
その男性を見たときに、
はい、
女性はどう感じているのか。
だからよ、
この 8% の人見たときに、
はいはいはい
はい、心の声ね、
はい、
やっぱめっちゃかっこいい、どうしようとか、
うん、
あの人いい、喋りたい、でも緊張する、どうしよう、なんか笑顔が素敵、スタイルもかっこいい、仕事何してるんだろう、めっちゃ気になる、どうしよう、全部どうしよう
つきますけど、どうしようって、
もうどうしようは
言ってましたよね前回ね、プチパニックって、もう
プチパニックですよ、
パニックしてる状態、
プチパニックですよ、
うん、
期待はしてたけどまさかいるとは。例えば、うん、先週も話したんですけど、髪の毛大丈夫かな、化粧落ちないかな、どうしようどうしようどうしよう、服装、あ、これでよかったかなとか。まあ出会いのイベントに来てるので、もちろん
どうしよう、
まあ迷いながら髪型とかメイクとかもしてるので、それはいいんだけども、
はい、
どうしようどうしようどうしようっていうのは、うん、どうやって話しかけようとか、
うん、
あの私でいいのかなとか、
うんうん、
私すぐ嫌われたらどうしようとか、もう頭の中でいろいろ妄想が始まってるわけ。
へ、
あの人も素敵な人と出会ったのかなとか、
うわ、
もうどうしようどうしようどうしよう、プチパニックが起こってます。
うわ、複雑、とってもすごいな。
うん、なんだろう、例えばだよ、
ああすげえ、
じゃあ、男性に分かりやすく言うと、
うん、
世の、うん、地球上にいない、
うん、
あ、いる、地球上に伝説の生き物がいるとするさ、
はいはいはい、
地球上の、
地球上の、
でも誰も見たことない、
うん、
だけど、ある島にいるかもしれない、
うん、
でもずっとこの研究、探偵、
はいはいはいはい、
探検、
探求、探求、
探究研究してきた人が探検して、
うん、
で山行きました、
うん、
いないかもしれない、でも行ってほしいさ、
うん、
ずっと追い求めてるから、
うん、
で、あ、今日もいなかった、
うん、
今日もいなかった、で1週間経つ、
うん、
でいきなりだよ、
うん、
この地球上にいるかいないかまだ人が見たことなかった生き物が目の前に現れた時って、
うん、
パニックしない？
あ、まあ、
嬉しいけど、
まあ、確かに
嬉しいけど、うん、ちょっと待って、落ち着け落ち着けみたいな、
あー、そんなイメージか、
ちょっと落ち着け落ち着け、もう今下手に動いたら逃げていなくなるかもしれないから、ちょっと落ち着けって、どうやろうみたいな、どう動こう、どう出よう、
なるほど
っていう感じでバーって頭の中で動きを、もちろん今まで出会いたいって思っては追い求めてはきたけれども、うんうん、いざ目の前に現れたら、
うん、
どうしようどうしようみたいな、わ、
うん、
かる、なんか伝わる、
うん、
そんな感じ、
なるほどね、はいはいはいはい、はい、確かにな、あのいるはずもないっていう風に、あの思ってたのに、それが、まあ、確かに、あ、目の前にいてどうしよう、あれ、まさかいるとは、
パニックっていうの、
うん、まあ、心の準備ができてないってことね。
そんな感じ
イメージね、
わかった、
うん、なんとなくわかった、
なんとなくでいいよ、
オッケ
ーね、
はい、
でね、
はい、
で、あのね、
はい、
女性の皆さん、
はい、
こういう素敵な男性に選ばれる方法でね、最重要のポイント、
最重要、はい、
もうこの一個だけでも頭に入れててほしいんです、うん、
はいはいはい、
この最重要ポイントが、優しそうに見える、
優しそうに見える、優しそうに見えるのが、まあ、最重ポイント、
優しくなくてもいいんです
すごいな、優しくなくてもいい、
優しそうに
見えればいい、
見えるといいんです、まず第一印象ですよ、
はあ、
第一印象、
はい、
合コンでまたこれはモテますよ、優しそうに見える人って、はあ、だから女友達同士でも、
ね、
うん、この人顔は優しそうに見えるけど本当はめっちゃきつい性格だけどなっていう、女の人は内面見るから、なんでこんなきつい人がモテるわけみたいな、みんなもう本音知ったら逃げていくよ、でも見た目が優しそうだったらモテてるさ、
確かに確かに、
一応まずは優しそうに見えるかどうかっていうのがすごいポイント、最重要で、服装もとても大事で、優しそうな淡い色とか第一印象ですごく大事なんですよ、
はいはいはい、
なので例えばきつめの真っ赤とか、
きつめの真っ赤、ああ、そうかそうか、第一印象の服の色ね、
あのやっぱり、はいはい、なんだろう、攻撃的な色を着てると、うん、あ、この人ちょっと強そうだなみたいには見えるさ。
まあまあそれはありますな、
うんうんうん、個性は出るし、うん、そういう女性が好きっていう男性もいるんだけれども、うんうん、例えばちょっともう無難に万人受けしたい場合ってあるさ、うん、こういう100対100だとね、あの浮くよりも、うん、そういう場合は、うん、優しい淡い色系を選ぶ、うん、でやっぱその時によくブログでも書くんですけど、うん、あのね、女子アナの、うん、女子アナスタイルっていうのは、うん、やっぱテレビにも映るので、
はいはいはい、
あのやっぱり攻撃的な色よりは、うん、やっぱ優しめの色とか、うん、あまり奇抜な柄が入ってないやつとか、うん、でもふんわりしてて女性らしいっていうような服を着てるので、うんうん、女子アナの服装をすごくあの参考にしてみてくださいって話してるんですけど、
テレビに映る方なのでね、あの攻撃的な 色着ててこう話されたらなんか強いな、耳に入ってこないような感じもしますからね。なるほど、ね、はいはい、
あの服装とか見た目的には優しそうに見えるっていうなんですけど、はい、あとは喋った話をした時に、はい、どれだけ相手の男性性を引き出せるか、
男性性を引き出せるか、
この番組でもよく話してるんですけど、うんうん、男性性を引き出せた女性が勝ちです。
まあそうでしょうね、うん、
より多く、うん、
男性性を引き出す、
うん、で男性性を引き出すポイントは、うん、まずはもう第一条件、うん、笑顔。
ああ、これでもう9割落ちますな、
はい、で楽しそうにしてる、
うん、そうですな、
マジックラブ来てるのに暗い顔してるとか、うん、大丈夫ってなるさ、
うん、
それよりは楽しそうにしてる、うん、で楽しそうに話を聞いてくれる、
うんうんうんうん、
これだけでまず印象いいよね、
うん、一応そうそうそう、ちょっと外れるかもしれないですけど、うんうん、話が楽しそうにしてたり楽しそうな話を聞いてくれるだけでも全然、うん、笑顔でも全然いいんですけど、やっぱり中には人見知りの人もいるかもしれないのに、人見知りなんでって言われると、うん、あい、もうこれはうんうんうん、
うん、
じゃあどうしたらいいのかなっていう風になるので、みんな人見知りです。みんな
こう、みんな初対面だから人見知り、
そうそう、条件一緒なのでね、一緒ですから、うん、はい
ね、
はい、
であとね、
はい、
男性を立てる、
男性立てる
っていうのは、はい、ゴールを男性にどれだけ決めさせる
か、ああいいですね、いいですね、いいですね、それがちゃんとねゴールになればいいんですが、オンゴールにならないように、
ね、これね第2回の時に話してあるかもね、
第2回だったかな、
うん、恋パンの第2回放送、うん、7月 あの2週目の放送、うん、2018年のね、うん、過去放送ぜひ聞いてみてくださいね、はい、詳しく話してます、
はい、
であと聞き上手とリアクション、
あ、これは一番やな、
普段全然リアクションしない人は、うん、少々わざとらしいぐらいやった方がいいと思う、
うんうんうんうん、
あまりにもオーバーすぎると嫌だっていう男性ももちろんいるので、うんうん、ちょっとわざとかこいつ、
うん、
引くっていう人もいたので、うん、普段ちゃんとリアクションできてる人はそのままでいいと思うんですけど、うん、もう全然なんか、うん、無の人よりさ、
無の人いますね、
無、うんともすんとも言わない無言で
無の人います、
無言でうなずいて一応聞いてますみたいな、頑張ってね、緊張してるからね、うん、だけどやっぱり声で出してすごいとか、
うん、
知らなかったすごい、うん、そうなんだとか、うん、ちょっと声出してみる、
うん、
声出してリアクションしてみる、
うん、
っていうと結構いいですよ、
全然違いますね。
あとね、100人中 8% の男性が、うん、この上位に入るような素敵な男性が、うんうんうん、やっぱ共通して言うことは、うん、自分の意見を持っている自立した女性がいいって言うんですよ。
ああ、それは、あれ、うん、いいですね。
もう依存のかまってちゃんは嫌って言うんですよ。
疲れます。うん、あ、めちゃくちゃ。
なので、自分の意見を持っているっていうのは大事。だけど、うんうん、押し付けるっていうのは違う。
うん、
決めつけとか、
うん、
なんでそれってこうでしょって決めつけるっていうのが自分の意見を持ってるってい
う
意味じゃないよね。あとはね、嫌、うん、っていうのはね、うん、好かれたいから全部合わすっていう女性は嫌って言ってた。この 100人中 8% に入る素敵な男性っていうのは、もう全部、うん、私もっていう人は、もう自分の意見がないから、もうちょっと苦手だなっていう。
なんかつまらないよね。
つまらない
って。なんか、そこからなんか話が発展できるし、私も全部一緒ってなるけど、全部一緒なわけないだろうって感じです
よね。そうだよね。素敵な男性には合わせちゃうっていうのもわかるんですけど、ということで皆さん、うん、
はい、
ちょっとね、うん、女性の皆さん、結構でもポイント、
うん、
今日詰めて話しました。うん、これ、もう一回ちょっと YouTube で聞いてみて、
うん、
結構シンプルですよね、
うん、
なので、うん、これをぜひ 生かして、うん、100人中 8% の男性に選ばれるように意識してみてください。
はい、
うん、来週は合わせにあります博多ホルモン番長のオーナー初期田さんをお招きして、飲食店オーナー目線から見た素敵な女性についてお聞きしながら、第6弾のテーマ、あ、第7弾だね、うん、テーマを進めていきたいと思います。初期田さんがいらっしゃいますよ、はい、ホルモン番長ね、
はい、
オーナーから見た、うん、こう素敵な女性っていうの聞きたいね、
うん、どういう、まあ、オーナーたくさんの、ね、人の話聞いてるのでね、
そう見てるからね、
どういうところでどういう話がされてるのかってい
うの、相談もいっぱいされてると思うので聞きたいね、たくさん
たくさん聞きたいと思いますので、ね、
はい、続いての大、はい、来週の、ね、第7弾もお楽しみに、
はい、
以上、出会いは運命に変わる独身男女限定イベントマジックラブまでの10回企画第6弾でした。
さあ、続いてはこちらのコーナー、筋肉は自信がある、今週のパンプアップ、ヒーローズワークアウト、パーソナルトレーナー高田博之がお届けいたします。さあ、このコーナーでは私パーソナルトレーナー私高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方でも聞いて分かりやすい内容にしますので、ぜひワークアウトにまつわる質問や相談メールをツイキャスでお送りください。メールアドレスは780@fmna.jp780@fmna.jp、 はい、よろしくお願いいたします。
はい、あなたが呼んでる時に一生懸命応援してた、
応援した、
イエイイエイ、
ありがとうございます、
はい、
さあ今回、
うわ、これみんな楽しみにしてたのよ。
いや、みんな楽しみにねしてて、結構個人的にメールもたくさんいただいていますので、
本当に今回、はい、特に女性必聴の回ですよ、う
ん、女性必聴の回ですね、はい、前回もお話ししましたんですけど、たくさんね相談メールやいろいろね質問していただいてありがとうございます、
はい、
でその中から結構多い、テーマですね、先週も告知したんですけども、
はい、
マジックラブまでに3キロから5キロ減量する方法を今回お伝えしますということで、減量の方法についてまた話していきたいと思います。
マジックラブまであと1ヶ月と1週間なんですけれども、1ヶ月ぐらいあれば間に合う、この YouTube ちょっと遅れて見た人も、
あ、間に合います、1ヶ月あれば間に合います、はい、ということで、
はい、
はい、では減量の方法、1ヶ月で、やる方法を教えていきたいと思うんですけども、は
い、お願いします、
はい、まず、前回もこの声のパンプアップという番組が始まってからの最初の方だったと思うんですけども、うん、まあ、1回目ぐらいだったかな、はい、2回目だったかな、最初の方法で、
うん、
もう極端な話を言えばですよ、
はい、
まあ、減量したい痩せたいっていう方々におすすめなのは食事ってアドバイスをしてるんですよ、
はい、
どっちかというと皆さん運動だったりとかしてっていう、第1回目とかの放送で運動が、
う
ん、半分以上の割合で
運動しないと落ちないのかなってやっぱ思いがちだよね。
そうそう、思いがちなので、実際運動って1割から2割ぐらいなんですよ、
たった。
そうですね、食事が8割から9割なので、食事をどうコントロールするかで痩せることって簡単なんですよ。
そうなの、
はい、ただ体重を落とすだけだったら簡単ですけど、今度は簡単です、簡単なんですけど、いや簡単です、体重を落とすだけなら、でも体脂肪を落とすということが結構難しいんですよね。
それだ、
はい、それなんですよ、
体脂肪を落としたいんだよ、みんな
体脂肪を落としたいんですよ、
ね、みんなが痩せたい、体重を落としたいっていうのは体脂肪を落としたい、
そう、もうちょっとその言葉の裏にあるのは体脂肪を落としたいっていうことですよね。
そうです。
なので体脂肪はなかなか落ちにくいっていう特徴もあるんですけども、
うん、
一番早いやり方は僕がいろいろ実験してきた中、それこそもう10年近く、
はい、
それこそですよ、10年近くいろいろと実験、自分の体で実験したりとかいろんなことをやってみて実験した結果、これが一番近いなっていうのをたどり着いたのがあるので、それをご紹介したいと思います。
お願いします。
で効果抜群な方法として、まずカロリーを消費、カロリー消費するのを上げるところです。
カロリー
消費を上げると、まあ、どういうことかという感じで、うん、まあ、順を追って話しますけども、うん、まずもう結論言ってしまえば、食事をコントロールする、 これがもう、もう8割から9割です。
はい、食事コントロール、
食事コントロール、これさえ、そう、これが結構きついんですよ、食事コントロールっていうのが。はい、
きつい、
はい、でそれでカロリー消費を上げるってことなので、もうカロリー消費を上げるのは食事コントロールプラス運動にはなるんですね、
うん、
でもまず運動が苦手でどうしても時間がなくて、うん、食事だけでどうにか、こう痩せていきたいっていう方々のために今日話すると、うん、まずカロリーと消費して、
はい、
この体脂肪となりやす
い
ものって何かというふうに考えた場合、
うん、
食事でもう簡単に言いますけども、
うん、
糖質と脂質が結構、うん、取りすぎたり余りすぎたりすると体脂肪になるっていう体のシステムなので、うん、仕組みなので、うん、簡単に言ったらじゃあカロリー、こういったカロリーを極力カットする、糖質や脂質を極力カットするっていう方法が一番無難です。これがなかなか難しいんですよね。これが
ね、はい、糖質と
脂質と
脂質を両方カットするすれば簡単に
落ちていきます。
落ちていく、
うん、しかも体脂肪が落ちにくい体脂肪が、これが極力一気にとは言わないですけど、はい、落ちるスピードは速いですっていうことです。
ね、
はい、
北島先生もあなたも、
はい、
簡単簡単って言うんですよ。
はい、言いますね。
でも話を聞いてて、確かに糖質と脂質を抜けば体脂肪減ります、
うん、
もうシンプルでしょ。
シンプルです、シンプル。
そういうこと言ってんでしょ。
そういうこと言ってます。
ただできる人できない人、もう本人にの意思にかかってるみたいな、
うん、そうです。
本人が、
そうです、
私痩せたい痩せたいって言いながらラーメン食べてる人とかビール飲んでる人よく見るんですよ、
うん、
あれ痩せたい、痩せ、じゃあ逆に痩せたいって言いつつ、
うん、
太る行動をしてるさ。
あ、そうです、そうです、
分か
る、はい、
痩せたい痩せたいって言いながらラーメン食べてビールとか、
うんうん、夜中まで飲んだ、
だからだったら痩せたいって言わなきゃいいのにって思うわけなんて言った
の、おっしゃる通りですね、うん、
じゃなくて美味しく食べた方がいいさ、だったら、
だったらですよね。そうですね。
で、じゃあ、うん、本当に痩せたい、
うん、
本当に痩せたいっていう気分、うん、痩せたいな、うん、じゃなくて、うん、本気で痩せたいっていう意思が固まった人、
うん、
例えば、
うん、
もうマジックラブが近いから痩せたいとか、
うん、
あ、体重としたい、
はい、
体脂肪としたい、
はい、
結婚式が近いから、
うん、
とかって、
うん、
きついより上回るさ、
うん、まあそうですね、モチベーションが
上回る、モチベーションが上回る人はできる、
はい、
簡単ってことだよね、
はい、簡単です。でモチベーションがこう上回る結果、まあ、モチベーションが上回る一つの方法としてお伝えしますけども、最初の3日間まずは頑張ってみてください。
きついよね、
3日間きつい
です。私もこの前、
はい、
あなたがずっと脂質と脂質抜きやってるので、
はい、
私は料理作る係だったんですけど、
はい、
真似して2日やったんですよ、
はい、
めっちゃくちゃきつい、
うん、
もうずっとあれ食べたい、うん、これ食べたいって言いつつ、
ね、
うん、2日は頑張ってみようと思ってやりました、うんうん、もう私明日からやめようねみたいな、
うん、
普通のケトジェニックでいいみたいな、
うん、
糖質オフだけ、糖質オフと脂質オフはきつい、
うん、
糖質オフだけに戻そうねって言ってて、朝起きたら、うん、お腹がすっきりしてたわけ、
ね、
お腹の肉
が、そうそうそうそう、あ、今超いいところ気づいてて、いいこと言ってますね。
たった2日でだよ、それで、うん、モチベーション上がって、うん、3日目やるって言って、
うんうん
うん、5日ぐらい、
うん、
やってますよね、
うん、今続いてますね5日、
はい、はい、もうやります私も、
うん、
マジックラブまで、
はい、
もう楽しくなってきて、
いいですね、うん、
これとってもいい、うん、あなたが言ったみたいに3日頑張れば、
うん、
上回る、
うん、
落ちたっていう喜びが、
うん、
なかなか落ちない苦しみよりも、
うんうんうん、
落ちたっていう喜びが上回るので、
うんうん、
楽、なんていうの、簡単になる。
ああ、それはありますね、
うん。簡単だよっていう意味はこれかみたいな。
うん、そうそうそうそう。だから3日我慢できれば、
うん、
もうちょっとトントントンと続きます。
体重とその簡単だよっていう側に回れる。
いいですね。
やってほしい。
ようこそアスリートの世界。じゃあまずなぜ3日かって言ったらいい、話をすると、
はい、
基本は、僕もいろいろ実験した中で、だいたい3日ぐらいで、これまで取ってた糖質だったりとか脂質、まあ要はほとんど糖の方が多いんですけど、糖の脂質がの抜けていくっていうイメージですね、
はい、
まあお酒で言えば二日酔いのこのお酒のこの成分が抜けていったイメージですね、
で、
が3日ぐらいかかって抜けていくので、そこでこれまでの食欲がこう 勝ってしまうと、そこで我慢したけど、また食べてしまってリバウンドとなるので、食欲を抑える。胃をちっちゃくするため、慣らすために、まずは、最初の3日間って言ったのはそういうことです。
3日間耐える。耐える。耐えるというか、
そう。まあ耐えるってことですね、3日間。はい。で、本当に糖質も脂質も極力カットして、高タンパクの食事。それこそ、僕がやってるのが、胸肉。鶏の胸肉、はい、鶏のささみ肉。
ささみ。
これを中心にもうひたすら食べる。
食べるのじゃないから、いいよね。
食べるなじゃないよ。食べれってことです。
食べないダイエットじゃないから、
そう
私はまだいい、
うん。簡単に食べないのも体重落ちるんですけど、食べて体重落ちるのと、食べないで体重落ちるのと何が違うかってことなんですけど、
何が違うの？
簡単に言えば筋肉を落としてるか、筋肉を維持してて体脂肪落ちてるかの違いなんですよね。食べなかったら栄養素が、体からすると栄養が入ってこないので、生命の危機に陥った時に体からすると筋肉になる栄養分、タンパク質を栄養分としてエネルギーに変えてしまうので、筋肉がちっちゃくなっていくっていう。
筋肉を分解して、
分解していくっていうのはそういう
自分の生命維持の活動に使っちゃうんだ。食べないダイエットをすると、
生きる側からすると、体からすると筋肉はまず必要ないんですよね。
なので筋肉もなく、こう本当になんか不健康にガリガリに痩せ細っていくみたいなダイエットになっちゃう。
そう。なので細いけど体脂肪率って結構あるなっていうのは、そういうのが結構そういう方なんですよ。
はい、筋肉を削って、
食べないとか、なので食べないダイエットよりは食べて、
ね、
さっき言ったようにカロリー消費を上げるってことなので、食べて内臓を動かして消費を上げるってことです。エネルギーを使う
で、筋肉量は落とさず、筋肉量を落とさないってことは基礎代謝は上がったまま。
そうです、筋肉量を落とさないっていうのが大事で、筋肉量を落とさないっていうことは何かというと、代謝を上げるので、少々こう、例えばカロリーがちょっと高いものを食べたとしても、その筋肉でカロリーを消費してしまう働き、基礎代謝が上がるので、なので筋肉量を落とさずコントロールしていくっていうことですね。
あなたみたいに筋肉マンはこうやってラジオで座っているだけでも燃やしてるもんね。
そうなんですよ。もうめちゃくちゃ汗かいてる。喋ってるだけでもっていう。
やっぱ筋肉量つけた方が
いいですね。
早いね。
一応早いですけど、まあ運動苦手って方もいると思うので、まずは食事だけでも8割から9割コントロールできますよと。
それ嬉しいわ。食事だけでもできるっていうのは。
で、高タンパクの食事としておすすめなのが、先ほども言った胸肉、はい、鶏の胸肉とささみ肉はもうこれはもうおすすめですね。
はい。
で、赤身肉、いわば牛とか豚肉の脂身の少ない赤身肉もおすすめです。はい、あと卵、
はい、
卵だと卵の黄身じゃなくて卵白の方ですね。それはおすすめです。
うちは今、はい、卵黄が余りすぎて一生懸命私糖質オフプリンの研究したりね、レシピのね、
ありがとうございます、はい、
茶碗蒸し作ったりしてますよ。
はい、でまあ、何食べていいかという方々のためにもあって、まあ、今まで白米だったりとかこう、ね、麺類も食べてる人がなかなかこう抜けないっていう人のために、まあ、これよく言われてる置き換えだったりとか、少しこれよりはこっちの方がカロリーも少ないよっていうことをお話しさせていただくと、白米の方だと玄米に変えてみたりとか、食べてたのを玄米に変えてみる。
玄米いいよね。
そう麺類のラーメンとかうどんのカロリーの高い麺類をザルそばとか日本そばに変えてみるとか。
でも
そ
れでも全然、ザルそばいいらしいね。
低GI なので
血糖値が上がりにくい。
そうです。まずはそこから始めていって、で3食食べていったら夜だけは抜いていってっていう感じで進めていくと、体って慣れてきますので、
慣らし、
はい、
私いい言葉あるの。
はい、
あのね、
はい、
努力ってきついさ。
努力きついですね。はい、
でも努力は慣れたら習慣に変わるんですよ。
ああ、いいですね。努力は習慣に変わる。いいですね。
でしょ。
かっこいい。
だから3日やってみて、3日努力してみて、
3日超えられたら1週間なんてすぐです。
本当に落ちてくるから。で、これだったらやるっていう、あれに変わる。
はい、
モチベーションに変わりますので、
最初パッて効果ができて、3日ですね、パッて効果ができて落ちてくるんですけど、途中でまた低迷して止まるって時があるんですよ。
どれくらい？大体
2週間ぐらい経って止まってくる時もあるんですけども、それでも気にせずどんどん ひたすらやっていくと、また落ちてくるっていう。落ちる時って一気にドーンと落ちてきますので、
体重計乗らない方がいいよね。
体重計は乗らない方がいいです。
極力
乗らない方がいいです。
わざと乗らないでやってみると、
僕はね、先週話したんですけど、久しぶりに1年ぶりに体重計乗って、あれだけ変わってたってことだったので、
ね、
はい、
分かりました、
はい、まだ大丈夫ですか、時間。
ですね、はい、もうエンディングですね。
もうエンディングですね。じゃあもうちょい話させていただきますと、
はい、
じゃあ今、 まあ、運動されてる方は僕はワークアウトって呼んでるんですけども、はい、運動の中で もう筋トレとか、あとはウォーキングとかジョギング、うん、いわゆる無酸素運動と有酸素運動っていう風に言われてる運動があるんですけども、はい、うん、運動が1割から2割いっていった理由はここにあるんですけども、うん、例えば無酸素運動、筋トレなどの無酸素運動や有酸素運動のウォーキングとかジョギング、はい、これをやった時にカロリー消費ってどっちがあると思いますか？例えば1時間筋トレするのと1時間あのジョギングとかウォーキングするの、どっちがあのカロリー消費が高いと思いますか？
1時間のウォーキングって私ずっと思ってたんだけど、はい、筋トレ始めてもう30分、はい、1時間の筋トレの方がカロリー消費やばいと思う。
正解。実はですね、無酸素運動の筋トレの方が消費カロリーは高いんです。
きついもん。
きついです。いろいろ調べてみて説あるんですけど、平均的な話をするのであればですよ、だいたい1時間で200キロカロリー、うん、筋トレは200キロカロリー消費すると言われていて、ウォーキングやジョギングっていうのは1時間でだいたい70キロカロリーが消費すると言われています。
70、
はい。じゃあ2時間も3時間もやれば400キロカロリー、600キロカロリーって、消費するんでしょうって言うけど、考えてみてください。2時間とか3時間とかって筋トレずっとできますか？無理ですよね。なのでカロリー消費するのは頑張ってこれぐらいなのであれば食事でコントロールしてカロリーを抑えた方が早道ですよっていうことなんです。
はい、
はい、ということで結論を言うのであれば、はいはい、食事で、摂取カロリーをコントロールする、これダイエットをコントロールする、はい、で運動でカロリーを消費する、はい、でこれが、減量ウェイトということです、はい、ウェイトレスということですね。はい、
皆さん
ウェイトロスだ、はい、
いいですか、はい、今週はこの辺で別れです。
はい、今週はこの辺で別れです。
急に終わるけどごめんなさい。
最後駆け足で終わってしま
う。恋のパンプアップ、この番組は、はい、
限界からのトゥーンはオーダーメイドボディメイクヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
友達は宝だ宝パーリー、
株式会社琉球マーメイドラララ、琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。
はい、皆さん長くなりましたが
やばー、これどうしよう、編集してもらおうかな、
これ編集してもらいましょうね。最後駆け足で申し訳なかったです。また来週もお会いしましょう。 See you next week、 バイバイ。